それではですね、今回は、神業コミュニティの中から、まさに外注化と独自のリサーチで稼ぎを伸ばしている主婦の方に来てもらいました。どうも、こんにちは。
こんにちは。
まずはお名前を教えてください。
名前は鈴木と申します。
鈴木さんですよね。で、なんかお住まいはどちらでしたっけ？
前は今東京都に住んでます。
東京都ですよね。じゃあ今日はちょっと、いろいろ、お聞きしたいこともありますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということなんですけども、まあ、実はですよね。取り直しなんですよね、これ。
そうです。そうなんですね。
まあ、いろいろやってると思いもよらぬことがあるということで、まあ、ちょっと、気合を入れるっていうか、入れ替えて、心を入れ替えてっていうか、まあ、気持ちを入れ替えてちょっとまたお願いします。
よろしくお願いし
よ
ま
ろしくお願いします。まずあれですよね、神さんのコミュニティに入ったのっていうのはいつ頃でしたっけ？
す。今コミュニティに入ったのは今年の5月です。
5月からで、5、6、7、もう2ヶ月、まあ3ヶ月目ということですか。
そうです。そうですね。
まあ、でもなんか聞くところによると、3ヶ月目にして、今や月収50万円を達成する勢いとお聞きしたんですけども。
ありがとうございます。
あれですが、コミュニティに入る前っていうのは、どんな感じだったんですかね。
コミュニティに入る前は、自分でやってましたね。一人で有
あ、
志。
一人でやって、収益的には、
収益的には、
月に、
月に5万とか6万と
ああ、5、6万ぐらいを、
行ったり来たり。
行ったり来たりということで、で、コミュニティに入ってからなんか一気に、結構もう外注化とか、まあリサーチ方法もなんかいろいろ工夫されてて、なんかめきめきとなんか、スピード感がなんか違うような気がするんですよね。
本当ですか。いやもうね、精一杯できることをやっているだけなんですけど。
そうですか。で、あれですよね、現在は、あれですか、主婦というふうに伺ってるんですけども、
そうです。
結
今
構あれですか、両立とかって難しいですかね。
両立はやっぱりそうですね、難しいですね。子供がいる手前、オンとオフがちょっと切り替えるのが難しいかなとは思い
そうですね、家事もしなきゃならないですからね。子供の世話と家事と。
そこにしてはいけないところなので、まあ、特に子供に関しては。
そうですよね。で、あれですか、今までのお仕事とかっていうのはどんな感じでされてたんですかね。ネットビジネスをやり始める前っていうのは。
そうですね、私は本当に結構早く結婚して子供を産んだので、かなり早いこと家にいる主婦になったという形になります。
ああ、もともとあれですか、専業主婦で子育てをされてたんです
そうです、ずっと10年ぐらいそういう。
か。ああ、というか、なかなかできないですもんね。子供がいて仕事に行くっていうのも。
そうなんですよ。やっぱり小さいとどうしても手がかかってしまうし、保育園、ね、代にパートしても保育園代にほぼ取られるっていうような。
ああ、そうですよ。よく聞きますよね。
そうなんですよ。何のためにこんなに忙しく働いてるんだっていうところね、あるので。
じゃあ、あれですか、ネットビジネスをやろうと思ったきっかけとか、なんか今までやってきたネットビジネスとかっていうのを教えてもらってもいいですか？
そうですね。本当に一番最初は輸入から始めました。
欧米とかですか？
そうです。eBay から、まあ、商品などを買って、まあ、ネットショップ、海外のネットショップから商品を買って、それを日本に、送ってもらって、 で、それを、まあ、ヤフオクとか、まあ、いろんな媒体で販売する。
ああ、はいはいはい、
はい、
あ、よくありがちっていうか、まあ、まあ一般的な方法ですよね。でも結構あの輸入って、どれぐらい前にやらせたんですかね。
一番最初知ったのは本当に2011年とか2012年とか。
おお、じゃあ結構前からあれ やられてるんですね。
そうですね、まあ、子供がちっちゃかったので、ね、まあ知ってるぐらいの感じですかね、やってるという。
ああ、子供がちっちゃくてもなんとかな、空いた時間に稼ぎたいとか。
そうです、そうです。
そんな感じですか。
ちょっと家で何かできないかなっていうところで始めたのが最初ですね、
うん、なんかネットで検索して、
うん
うん、いろいろ
そうですね、
やってたんですか。
本当に何かやり方とかマニュアルとかも、なかったりとかもしたので、うん、まあ本当にあの独学ですよね。
おお、
ちょっと買ったりして見て、
はいはい、
で、あ、こんな感じか、結構ね、あの、まあ、買って海外から買って送られてきた荷物が潰れていて、商品価値が下がるとか。
ああ、よくありますよね、輸入だと結構潰れて、あの向こうと違いますからね、なんか感覚が。
そうですね、本当になんかあの外箱にあの伝票とか貼って送ってきたりとかをするので。
え、商品の外箱。
そうです、
あの段ボールの箱じゃなくて。
じゃなくて、そう、商品に貼っちゃうんですよ、パシッ
と。うわ
これじゃあちょっと売れないよってで、結構やっぱ、あ、こんなもんか、難しいなっていうので、結構まあ、まあ、本当に触りでやったぐらいですね、諦めちゃいましたね。
ああ、それで輸入を一旦断念したって感じでですか。
ね、で子育てをして、まあでもやっぱちょっと気になるなと思って、多分2013年ぐらいだとあれですか、輸出とか流行ってた、ね、
あ、
eBay、
あ、そうですね、 eBay 輸出って結構2013年ぐらい前ぐらいから結構流行り出しましたよね。
そうです、そうです。それでやっぱりちょっとあれ、こっちも楽しそうだなと思って、
でも、その頃ってあれじゃないですか、あまりそういうノウハウとかって出回ってなくて、僕もそうですけど、やり方とかって、ね、なかなか分かんなかったですよね。
分かんないです。まあ、出品しようにも、まあ、英語なので、まあ、これも分からないし、出品方法も分からないぐらいで、多分、あ、でもすごく売れてることは分かったんですね。すごい高値で売れてるな。
あ、はいはいはい。
でもそこまでできなかったですね。出品して、うん、できなかったです。
そうですね。初めの出品とかっていうのはなかなか、まあ、送料とかも複雑で、最初は分かんなかったですよね。
分かんないですね。
でもなんとかそれを eBay やり始めて、でもあれですか、今までそのなんか今のあのコミュニティに入る前とかって、他になんか塾とかそういうものって、どっか入られてたんですかね。
そうですね、塾は、本当に輸出やろうかなって思ったのが2014年の、まあ、12月ぐらい、終わりですね、終わりぐらいに、
はいはい、
まあ、一番最初に入ったのがカメラなんですけど。
カメラですか。
です
カメラ僕もやろうと思ったんですけど、まあ、結局なんか難しそうでやらなかったんですけど、どんな感じなんですかね。
カメラは本当にあの、そうですね、あの商品知識が私は全くなかったので、
はいはいはい、
すごくよく売れることは分かってるんですけど、
なんか売れて利益率が取れそうっていうイメージは、はい、あのなんとなくあったんですけどね。
そうですね、すごく売れますね、本当に、当たれば本当に5000円とか、 まあ、1万円とか結構普通に出せちゃうような感じではありましたね。はい、なのですごいなと思いつつ、でもそれ有罪庫でやってたので、
ああそうですよね、
中古の、まあ、カメラ、まあ、レンズなんですけど、
はいはい、
有罪庫で、まあ、いっぱい買ってしまって、
資金が必要ですよね、そうなってくると。
クレジットで買ってたりとかしちゃったので、でその仕入れた分はね、次の月に、
売らないと。
そうなんですよそうなんです。
そうですね、払えなくなっちゃいますからね。
それでやっぱ資金繰りが大変でしたね。
そうですよね、僕もそうですけど、やっぱり最初に資金がどれだけあるかで輸入ビジネスって言って、まあ、あれですよね、国内転売なんかもそうですけどね、資金力で稼げるかどうか変わっちゃいますからね。
ありますね、本当に。
ね、
クレジット使わないでも仕入れができるぐらいなのであれば、すごく強いと思いますけど。
そうですね、
資金がなかったのでね、やっぱそこの資金繰りが辛い。
はいはいはい。でそこであれですか、やっぱ eBay 無在庫とかだと資金いらないっていう。
そうです、そうです、
感じですもんね。
はい、
なんか情報を得たんですか、どっかからか。
そうです、それはそのカメラをやってる時にどうしてもあのクレジットの支払いが次の月に来るので、どうしても売りを立てないといけないじゃないですか。
そうですね。で
その時に中古カメラの無在庫っていう。
中古カメラの無在庫っていうのがあるんですか。
無在庫っていうのは、まあ、グレーなっていうか、もうブラックに近いかもしれないですけど、持ってない商品でもちょっと出して、売れてからまたヤフオクとか探すみたいな。
でもあれじゃないですか、今やってることと全く同じ
ですね。結局は同じなんです、ね、
結局は。
そこで無在庫いいかもと思って調べましたね、無在庫っていう。
やっぱり資金繰りがいいですからね、無在庫っていうのは。
いいですね、やっぱり後出しじゃんけん、まあ、よく言う、売れてから買えるっていう、もうリスクのなさがすごく魅力ですね。
もうあれですね、売れたと思ったらもう資金がペーパーに入ってますからね。
そうですよね、
これほどすごいものはないですよね。しかもペーパルは翌々日ぐらいに、自分の銀行口座に振り込まれますからね。
そうですよね、そのお金を使って買うっていう。
それもできますよね、
まあ、最初はそんな感じですよね。
でやっぱ有在庫きついんで無在庫に変更したっていう感じですね。
そうですね、無在庫はいいですね、本当に
まあ確かにそうですね。だからやっぱりやる人もまた増えてますからね。
そうですね、それも確かにありますね。
じゃあその塾、カメラの塾に入って、で無在庫に切り替えて、
はい、
なんかカミさんのコミュニティに関してはどんな感じで、知ったっていうか、なんかそういう入った経緯みたいなのってあるんですかね。
そうですね、やっぱその、まあ、またカメラからなんですけど、その無在庫をやっていて、無在庫違うな、
まずカメラで有在庫をやられて、
で、まあ、その後にちょっと、まあ、無在庫をちょっと始めまして、ちょっと自分でやってみたんですけど、まあ、やっぱ5万円とか、
はいはい、
6万円ぐらいとか、まあ本当そういう感じだったので。
あれ仕入れですか。
あ、ごめんなさい、無在庫ですね。
あ、無在庫、はい、無在庫の最初の方は5、6万の利益。
そうです、そうです、そうです、
が、まあマックスでとかっていう話でしたよね。
そうです、 なので、
はいはい、
それでも結構、ま、自分なりに大変だったので
結構大変ですよね。ドルマンでもやっぱり顧客対応とか発送とかしなきゃなんないですからね。
はい、そうも、ね、何日以内とかあった
り、はいはいはい、
で結構大変だったのに、5、6万とかだったので、
本
当に、まあ、本当30万、50万、100万って稼いでいる方はどんなことをして稼がれてるんだろうっていう、どんな一日の方をしてるんだろうって思って、
あ、それ知りたいですよね確かに、
なんかまあすごく限界を感じたので、
はいはい、
はい、そこを知りたくて調べていたら、神さんの、まあ、ブログとか YouTube とか、
たくさん出してますよね、神さんは。
はい、すごくありますよね、まあそれで YouTube とかをすごく見るようになり、
はい、
はい、でまあ教材を買い、
はい、
でちょっと感動してちょっとこのコミュニティに入りたいなと思って入ったのがきっかけです。
ああ、なるほど。でもその前にあれですよね、カメラのその塾に入ってて、
うんうんうん、
でコミュニティに入ってなんか違いとかっていうのはあったんですか？
違いですか、
ええ、
違いはちょっとありすぎて比較にならないぐらいなんですけど。
ああ、そうなんですか。
そうですね、まあ違いはまず神さんの、一人一人に対するまあ、情熱というか、
はいはいはい、
はい、一対一でしっかり向き合ってくださる姿勢とか。
あ、そうですよね、はい、その逆にそれでちょっとなんか怒られちゃったりするところもありますけどね でも怒るってやらないじゃないですか普通。
そうですね、
めんどくさいじゃないですか多分、うんうん、
そうだと思います、
うん、なんでしょう、
稼ごうっていう気持ちというか、まあ、神様の心が伝わるので、本当に、あ、本当に頑張らなきゃって思いますね。
ああ、そうです。気持ちは伝わりますよね。
はい、
そうですか。じゃあそういった神さんの塾に入って、まあ入ってから結構、いろいろな取り組みをされてて、
はい、
なんかあれですよね、最初に外注化したんでしたっけ？
最初は
あれでしたっけ、リサーチの方を強化したんでしたっけ？
してましたね、はい。
ああ。
うん、そうですね。なんかどんなものが売ってるんだろうとか、人気のあるのってどういうのだろうとか、利益率のいいものってどんなものとか、他の人が出してないものってどんなものみたいなのを本当にひたすらリサーチして自分
が
出てたような、
ああ、なるほど。それってあれいつも神さんが言ってることですよね。差別化、
うん、
あ、
そうです
自分から買う理由は何かっていう、買う理由がなきゃ売れないっていう、う
ん、はい、
まあそこら辺なんですかね。そこら辺をなんか結構いろいろ考えて、
考えるようになりましたね、いろいろ。
あ、
今まではこれをダダダダダと出してれば、まあ、買ってくれる方がいたので、じゃあこれもダダダダって出そうみたいな、あまり考えてなかったですかね。
それ大体あれですよね、セラーをセラーをまず見つけてとか、うん、売れた商品をそのまま出してみるとか。
そうですね、そうです、それもすごくやりました。
それをずっとやってるとなんか行き詰まっちゃうんですよね。
そう、利益額がすごく低かったりしてモチベーションも下がっちゃいますね。
そうですね、神さんの結構利益率高いですからね。
そうですよね、
50% とかっていうのもなんかどっかで見ましたけどね。そうですか。じゃあそうやってやっぱあれですか、考え方とかがなんか変わってきたですかね。
考え方はやっぱ変わりましたね。どうやってやれば反応が良い商品が探せるかとか、あとは、あと、数値管理ですかね。
よく、よく言われてますよね、神さんが。
そうです。その目標を設定して、このコミュニティだと月初に必ず目標を設定するので、その目標の額に対して自分はどれだけの、数値っていうのを積み上げていけるのかっていう積み上げ方を考えるっていうか、
そうですよね。
そうです。これを出したらいくらだ、これを出したらいくらだとか、そういうことを考えるようになりますね。
結局あれですよね、トータルでこれだけ稼ぎたいとか、50万稼ぎたいとかって思ってても、じゃあ何でいくら稼いで、どれでいくら稼いでっていうのが、大体は考えないですよね、普通は。
そうなんですよ
とに
ね。
かく気合で50万いくぞみたいな感じで。
気合で出発だとか言って やるんですけど。
気合じゃちょっと難しいですからね。で、それをやるためには、これとこれとこれで数値を出して、で、またさらに深いところで、例えばリサーチで、これだけ、リサーチ力を高めてこれだけ出すとか、まあ、あと、
この利益額、そうですね、やっぱハッピーなものと、高利益なものってあると思うので、薄利なものだったら薄利を、もちろん出すんですけど、薄利なものでも回転の良い商品とか、それで数字をどんどん積み重ねていって、で、利益額の高いもの、要するに、他の人があんまり出してないようなものっていうのも散りばめていって、それで数字を積んでいく、で目標に行くようにするぐらいの、出品数とかを出す。
じゃあ、例えば薄利なら薄利でダーって出すんじゃなくて、薄利なものは薄利で回転を重視して、で、利益率が高いものは結構リサーチしながら出品していくっていうような、そんな感じですかね。
そうですね。やっぱ薄利なものも大事だと思うので、
そうですよね。回転がいいやつも。
低ければ、1000円とか、500円とかでも、たくさん売ればそれだけの、利益になるので、そこも大事にしていこうとは思ってます。
そうですよね。結構それでまずはリサーチ力を高めて、少しずつ収益が伸びているっていうところと、あと外注化とかっていうのはどんな感じなんですかね。
外注さんは今、14人ぐらい
おお、結構いますね。
おりました。ただ、ちゃんと動いてくださっている方がやっぱり4人とか、それぐらいですかね。
あれですか、最初のその外注化の、なんていうんですかね、壁っていうか、自分のマインドブロックみたいなのってあったんですか？
ありましたね。全然ありましたね。
結構やっぱ外注化って言うと、まだ自分には早いとか思うじゃないですか。
先にお金が出てっちゃうので。
稼いでいないのに大丈夫かなっていう、
そうです。
最初のうちはそうですよ
そうなんです
ね。
ね。
それがなぜか、今結果的にはうまくいってるのは何かあったんですか？
そうですね。やっぱ募集、応募してきてくださった方が、英語ができる方がいらっしゃったりとか、
おお。
人は Excel とかデータ管理が得意な人とか。
あ、そうなんですか。はいはい。それあれですか、意図的に応募された、募集されたんですか。
いや違いますね、本当にあの出品代行っていうかね、出品してくれる方をね、お願いしますってしたら、結構なあの経歴を持たれてる方が応募してくださるので。
おお、
はい、
あ、そうなんですね。
意外とだから皆さん海外に何年在住していたとか、あの英語の堪能な方も結構いらっしゃって、すごく頼りになりますね。
おお、そうですか。それちょっと募集してみないと分かんないですよね。
そうですね、
そういうところっていうのは。
しなかったら分からなかったですし、そういう人たちも味方につけて、まあ、今の翻訳の部分はその英語が得意な方にやってもらったりですとか、あとなんかその、まあ、データ管理をするのにその Excel の得意な方にそこをお願いするとか。
おお、
あとはそうですね、あのマニュアル、その出品するのが早い方とかもやっぱ自分なりに効率化してやられているので、それをちょっとマニュアルにしてくださいませんかみたいな感じで、まあ、お願いすると結構作ってくださったりとかして。
ああ、なるほど、外注に、はい、あのマニュアルまで作らしちゃうと
自分で作ったよりはるかにあの細かくて、やっぱ自分でもこれぐらいわかるだろうっていう部分もやっぱわからなかったりするので、すごく細かく作ってくださいますね、初心的に。
あ、まあそうですよね、うん、っていうのもあの僕の場合も、まあ、あのコミュニティ入るまでわかんなかったんですけども、やっぱ外注に何でもやらせる、マニュアルまで作らせるとかって、なんかよく大越さんとかも言ってますよね。
言ってますね。そんな発想全くなかったです。
全くなかったですよね。多分そういうのいろいろ聞いて、なんか うまくやる方法を自分で考えられるようになったっていうのも、僕の場合もありますね。
はい、確かにありますね。いろんなヒントをいただけるので、やっぱコミュニティに入って、なあのやり方をしている方がいらっしゃるので、やっぱそういった方のヒントにとか、っていうの大きいですね、やっぱコミュニティに入ってると。
確かにそうですよ。何気になんか結果的になんかあのやっちゃってるみたいなところもありますよね。
そうですね、うちになのもありますね。
なんか今そういったふうに、まあ、あのリサーチと外注化で、まあ、うまくいってるとは思うんですけど、なんか失敗したこととかっていうのはありますかね。
失敗したことは、
まあ、こんなことに悩んでいたとか。
あ、コミュニティに入ってから。
入ってから、まあ入る前に悩んでて、入ってて解決したでもいいですけど、なんか自分なりに改善して、まあ失敗したけどうまくいったとか。
ああ、なるほど。
よくあの僕の読者さんでも、結局一生懸命やってるけど稼げませんみたいな人もなんかお問い合わせいただくんですけども。結局そういう人とどういう観点が違うのかなっていうのをいつも思ってるんですよ。
やっぱりあの正解がわからないっていう、あの一人でやられてると、これで本当に突き進んでていいのかとか。
ああ、はいはいはい、
っていうのが、まあ、やっぱり見えてこないですね。他にお手本がいないので。
あ、そうですよね。まあよく言ってるのは基準値がわからないっていうことですよね。
そうですね、基準値ですね、まさに。
自分が今やってることが果たして正しいのか正しくないのか。
本当にここに入る前の自分の出品の仕方とかっていうのでも、
はいはい、
本当に何だろうな、本当に50品とか出して、あ、なんだ全然売れないじゃんとか、そういう基準値だと思うんですね。
ああ、はいはい、そうですね。
はい、
50品でいいのかどうか。
そうです、そうです、その 50品出したけど全然売れないじゃん、この先やっても売れないんじゃないかなとかって、やっぱなんか悩んできちゃうんですよね、だんだんと。
ああ、それはありますよね。要するに自分の経験しか分かんないですからね。
そうですよね。
ええ
ー。で、やっぱコミュニティとか入ると、まあ、活動の仕方が全然違かったりですとか、違かったりとかですね、そもそも。
何ですか？
量です
けど。あ、量。
出品する量だったりとか。
ああ、はいはい。そう、
っていうことに気づかされて、あ、なんだ、全く足りてないじゃないかっていう。
ああ、その出品する量、自分はた、例えば自分は50で、50も出品してるのにっていうのと、50しか出品してなきゃ、そりゃ売れないわみたいな。
そうです、そうです。
ああ、それ大切ですよね。
大切ですね、でも、本当に。そこに気づけたのが、ね、気づける。
あ、まあそれはありますよね。わからないことに対しての不安もありますし、
うんうんうん、そうですね、これやっていいのかなとか。
例えば何も知らないと5万円ぐらいで eBay で5万円稼げたらもうすっごい神様みたいな人なのかもしれない人かもしれないじゃないですか実際は。それがわからないわけですから、
うんうんうん、
蓋を開けてみると、なんだ大したことないやとかっていうのが分かって、もっとやらなきゃとかっていうのも、そうなるとは思うんですけど、それが一番大切ですよね。
やっぱ皆さん、すごく意欲を持って、日々改善しながら、トライして改善してっていう、失敗もして、成功もしてっていうふうに進んでいって、いる姿がすごく日報とかで見れる
ので、
自分もやらなきゃとか、
そう、もう、なんかすごい勢いで日報書いてますよね、皆さん。
そうですよね。
モチベーションが、
そう、はい、考えてやられてるなって感じがします。
うん。結構あれですか、コミュニティ生とか。はどんな感じっていうか前の塾と比べたら、コミュニティ性同士の交流とか、
うんうんう
ん、どんな違いがあるんですかね。
あ、そうですね、皆さんすごく明るいです。前の塾と比べてっていうことではあるんですけど、
はいはい、
集まりとか行った時にやっぱそのコミュニティ性同士の交流っていうのがないような塾だったので、はい、まあ、神さんの塾ですと、コミュニティ性、まあ、みんなで、顔を知っているような感じなので、やっぱ実際にお会いした時に話しやすかったりとか、
あ、はいはいはい。
はい、とかで、まあ、やっぱ、自然と明るく、みんな仲良くというか、励まし合いながら、なんかや、すごくいい環境だなって思います。
なんかその人の状況をチャットワークである程度知ってて会う人が多いんで、
はい、
なんかもう親近感がありますよね。
そうなんですね、勝手に。
逆にチャットワークの写真あるじゃないですか。あと全然違うと、あ、そうだったんですかみたいな感じで。実物と写真が違うとかいう。
杉原さんはね、バッチリです。
大丈夫でした。
すぐ分かりました。
あ、そうですか。
はい、本当に素敵なね、
はい、いい、
助けていただいてるんですけど。
いい、だからそういうあれですよね、コミュニティ性同士の、
はい、
つながりとかっていうのもなんか深いものがありますよね。
深いですね。なんか本当に、ま、うん、大事だし、心から何ですかね、ちょっと臭いのかもしれないですね、仲間というか。
っていうかなんかあれですね、なんか知らないこととか、 あったら、まあ、チャットとかではなかなか聞きづらいこととかあっても、その実際に会う情報交換会とかで会った時にパパって聞いちゃって、それ狙いで出席するっていうのもありですよね。
ありですね。
それ
結
は
構皆さん、本当に包み隠さずお話をしてくださるので、ね。
そうです。その場でなんか本当この間も1週間かけて分からなかったのが、その場でもうすぐに分かったと、悩み解決っていうような人もいましたからね。
本当に一人だと調べることでもう疲れちゃうんですよね。
特にあれじゃないですか、ツールとかって新しいツールとかってなかなか分かんないじゃないですか。僕もなんかダブルインパクトっていうツールを使おうと思って2週間ぐらい悩んで、
そうですよ。最初そうでしたよね、確
ダメでしたけど、その時は。
かに。もう今ではね。
だけどやっぱ聞いたらパパッと、なんかブログ、あれ？あの時はなんかブログを、なんか稼ぐ系のブログだと、Amazon アソシエイトは通らないっていう風に、
普通の趣味のブログだ。
そうす。だと通りますよみたいなとか、あ、そうなんだとか言って、そこの悩みが一瞬で解決みたい
ごいですね。
な。
本当に、そこは本当に、皆さん経験されてる方もすごく多いんでね。同じ道をたどってるじゃないけど。
そうですよね。やろうとしていることっていうか、まあそれぞれまちまちだけど、結構同じ悩みで、悩みを持ってて、それを解決した人が中にはいるんで、そういう人がパパッと教えてくれると、本当助かりますね。
本当に助かります。それこそね、時間短縮になってモチベーションアップになりますね。
そうですよね。それこそ自分一人で考えて悩んでやってた時に比べたら、本当何百倍も
早いです
早い、それ速さですよね。
速さ、スピード感が全然違いますね。
あと、いや、なんか最近思ったんですけど、なんかよくそのうちやってれば稼げるじゃんみたいな考え方の人もいると思うんですけど、よくなんかセミナーの懇親会とかで、まあ、いろいろお話しさせてもらった時に、そういう方結構多いなと思って、そのうちやってれば数増やしてやってれば稼げますよねみたいな感じで、言う人いるんですけど、それって半分合ってても半分間違ってるっていうか、その稼げるっていうのはやっぱスピードが重要で、最初は eBay でも出品者が少なくて出せば稼げる時代があったと思うんですよ。だけど今出してもそう稼げないじゃないですか。
そうですね。出すだけの時代は。
終わったという、それも本当1年、2年とか、2年経つともう全然違いますからね。
違いますね。
そのスピード感をつけて稼いでいかないと、もうどんどん遅れていくんで、そのうち稼げるっていうふうにはならないと思うんですよ。だからそれは幻想かなという。
確かにそうです。やっぱり常にもちろん稼がれてる方がどんどん新しいことを吸収して先に進んでいるので、必然的に何も学んでない方はどんどん遅れていくというか、本当に波に飲まれていくと思うので。
そうですよね。これ本当真剣な話。やっぱ情報知らないとどんどん遅れてって、でどんなに頑張ったって情報持ってる人の方が勝つっていう、そういう世界なのかなっていうのを最近思ってるんですよね。
そうですね。やっぱりそこは、常にこういうコミュニティとかに入って知ることも、
もう結構重要ですよね。
結構ね、本当に皆さん先に取り組んでるので。
そうですね。まあ、本当基準値を知るという意味でも、 やっぱりみんな稼いでる環境に自分がそこに参加してやるっていうのが一番最速で一番稼げるなっていうのが最近思いますね。
確かにそうです。私も塾に入った頃は本当に5万とかだったので、ちょっと10万いけたらみたいなところはあったので パート代超えたらいいだろうみたいな基準値があったので、だけどそのコミュニティ入ってからやっぱり本当に稼いでるんだな皆さんみたいな入れて、でだんだんとなんとなく自分の方でもその皆さんの日報を見て、こんなやり方をしてこうなったとかいう日報を見ながら、その中にもちょっと落とし込めていって、あれもしかしたら自分でもできるかもっていうところから行動を始めて、でだんだん確信に変わっていくみたいな感じはしますね。
それありますね。この間も話したんですけど、日報でみんながやってることってノウハウじゃないですか。みんなさらけ出してますからね、あそこでは。それを見て、自分がなんかひらめくこととかある、結構あるんで、それだけでも、なんかすごい、情報量で、なんていうんですかね、稼ぐ原動力になると思うんですよね。
そうですよね。本当に日報すごいですよね。
すごいですね。いろんなことやってる。さすがになんかもうすごい、ものすごいことをなんかツールとか、なんかプログラマー的なことをやられてる方もいるんですけど、まあそういうのも、そういうのはちょっと自分には向いてないなと思ったら他の人の、見ればいいわけですからね。でも高度なことやってるな、やってる人がいるんだな、みたいなのは分かりますからね。
ありますね。まあやっぱそういうツールで出品していくようなのが得意な方とか、やっぱ本当にリサーチが得意でとか、まあいろんなタイプがね、いると思う。自分に合った自分寄りの方、
そうですね。自分に合った稼ぎ方をすればいいんじゃないですかね。
私なんかはやっぱりリサーチの方が好きなので、ツールとなると一瞬やっぱおじけづいちゃうんですよね。
そうですね、だからね。
それもやっぱりこの環境のおかげで、取り組もうっていう気持ちにはなれたので。
そうですよ。あとはあれですよね。ものすごい難しそうなそのファイルエクスチェンジのツールとかでも結構その外注化センターを使ったりすると、無償で提供してもらえたりとか、
そうなんですよね。
大量出品ツールが手に入っちゃうわけですよ。そういう面でも大きいですよね。あとなんかたくさん売れれば売れるほどたくさん発送しなきゃなんないじゃないですか。その発送に関しても、その外注化センターっていうところがあって、もうデータを投げるだけで、最後の、仕入れから梱包発送をやってもらって、お客さんに発送通知まで送ってもらえますから
そうですよね。
ね。自分で外注さんを教育するとかなり時間取っちゃいますからね。
本当ですね。中華センター本当に活用しない手はないですよね。
ですね。僕は今使ってますけどね。
どうですか？
かなり楽ですね、本当に。今まで外注を使ってたといっても、商品を仕入れて、発送して、で、その商品情報とかも登録しなきゃなんないんで、めんどくさいんですよ、一品一品。それがなくなるっていうことだけでも、自分の時間作れますんで、で、その時間を使ってまた新しい、稼ぐこと、売れることに集中できますから、だからインフラ的にもなんか、 めちゃめちゃすごいなって感じですね。
ありがたい。
ありがたいですね。まあそんな感じですね。ちょっと時間押しちゃったんですけども、こんな感じでまあやってるっていう話ですよね。
そうですね。ぜひ。
そうですね。じゃあまあちょっといろいろお話ししてきましたけども、まあちょっとここら辺でちょっと締めたいと思いますので、まあちょっと今日はいろいろちょっと失敗したりして、2回目とかでちょっと、すいませんでした。
とんでもないです。
なんで、まあ、またの機会があったら、まあわかんないですけど、お願いしたいと思います。
よろしくお願いします。私でよければ。
じゃ今日はちょっといろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ終わりにしたいと思います。はい、じゃ失礼します。
ます。